創世記の第27章でございます。では、創世記の第27章でありますけれども、ではちょうど18節から途中ですかね、18節から、29節、途中から途中でございますが、18から29節までご一緒にお読みいたします。彼すなわち父のもとに至りて、我が父よと言いける。我ここにあり、我が子よ、汝は誰なるという。ヤコブ父に言いけるは、我は汝の長子エソウなり。我汝が我に命じたるごとくなさる。子う起きてずらし、我が鹿の肉を食らいて、汝の心に我を祝せよ。イサクその子に言いけるは、我が子よ、汝いかにしてかく速やかに得たるや。彼言う、汝の神エホバこれを我に合わせ魂が言えない。イサクヤコブに言いけるは、我が子よ、子う近く寄れ、我汝に座りて、汝がまことに我が子エソウなるや否やを知らん。ヤコブ父イサクに近寄りいける。イサクこれに触りていいける。声はヤコブの声なれども、手はエソウの手なり。彼の手その兄エソウの手のごとく、毛深かりしによりて、これをわきまえずして、ついにこれを祝し、すなわちイサクイケルは、汝はまことに我が子エソウなるや。彼しかりと言いければ、イサクイケルは終わりに持ちきたれ、我が子の鹿を食らいて、我が心に汝を祝せんと。ここにおいてヤコブ彼のもとに持ちきたりたれ、食らえり、また酒を持ちきたりければ飲めり。かくて父イサク彼に言いけるは、我が子よ近く寄りて我に口づけせよと。彼すなわち近寄りてこれに口づけしければ、その衣の香りを嗅ぎて彼を祝していいけるわ。ああ我が子の香りはエホバの恵みたまえる野の香りのごとし、 願子は神天の露と地の油および多くの黒糖酒を何時にたまえ、もろもろの民何時に仕え、もろもろの国何時に身をかがめ、何時兄弟たちの主となり、何時の母の子ら何時に身をかがめ、何時を呪う者は呪われ、何時を祝する者は祝せられるべし。はい、まあそこまでですね。創世記は聖書の一番最初の、書ですから、そこ、ノアの洪水っていうのがありましたから、ノアの洪水を境に、古代と現代に、分かれるっていうのが聖書の分け方なんですけど、ノアの洪水から後の、ことに、なってくるかと思うんですね。でその、ノアの洪水ということで人類が一掃されてですね、またノアとその8人の子供たちのとそのお嫁さんたちということになります。8人がこのまたからのスタートという、こういう形で聖書は全世界を洪水が覆ったということ、水で滅ぼすというこの地球全体をですね、水で一度滅ぼした、一度ならずその前も水で覆われていたといいますから、そういう状況の中で、ノアの洪水の時に、神様は虹を天に印として表してくださって、これは神と我々との契約約束になるわけで、二度と水で滅ぼすことはしませんという、こういう契約の虹というものですね。その約束の一つの証として、虹を神様はかけたということでありますね。ですから人類が水で滅ぶことはもうなくなって、それ以降はないということが約束されているわけであります。けれども次は火でもって滅ぼすということは予言されているわけですね。ですから最終的にこの地球は火でもって滅ぼされていくと、こういうことが運命として、聖書には書かれているわけですね。人間の運命も書かれていますけれども、この地球の運命も書かれているわけだし、悪魔の運命も聖書は定めているわけです。だからこれはもう定まったものですからですね、誰も変えることできません。ただ人間の運命だけは転換できる、変えることができる、それが私たちの受けた水と霊のバプテスマであり救いであり、イエス・キリストの血によって私たちの運命は転換されることができる、そして、世界中のどんな方でもですね、運命が転換、運命が変えられる、こういうことであります。これが福音ですね。で運命を変えられるというにもかかわらず変えなかった人々は、定まった運命は、悲惨な運命ですね。人間に定められている運命は、悪魔とほぼ同じ、道連れにされてしまう、そういうことでありますから、 そこには永遠の滅びというですね、こういうことが運命づけられているわけですね。ですから、まあ、この水と霊の福音だけが、水と霊の救いだけが人間をの運命を変えることができる、まあそう言っていいと思いますよね。だからこの、まあイサクの話とか、まあアブラハムからイサクになってくるわけですけど、まあイサク、それから3代目にヤコブということになりますけど、まあイサクの子供、アブラハムからするとお孫さんですよね。まあヤコブはお孫さんになりますけども、ヤコブともう一人双子で生まれてますから、まあ、エソーというお兄さんがいたわけですね。だこのエソーというお兄さんと、まあ、弟のヤコブ、まあ、双子で生まれても兄と弟っていうのが順番があるわけですけども、でまあ、あのヤコブという名前は、まああんまりいい名前でもなくて、あの本来あの、まあ、弟なんだけどお兄さんを押しのけるようにしてきたとか、なんかそんなことがあって、まあ、押しのける、ね、押しのけるという意味が あるわけですね。うん、それから、まあ、別の意味としては、まあ、奪い取るっていう、逆にですね、奪い取っていくっていう、まあ、どっちも一緒な、一緒とは一緒なかもしれませんけど、押しのけて奪い取るっていう、まあ、そういう意味があるわけですね。まあ、そのようにしてちょっとこう強引に生まれてきた時から何かあったようでありますけれども、まあけれども性格的にはヤコブの方が非常に温和で温厚 でお兄さんのエソーの方が激しい人、気性が激しい人だと。まあ名前はヤコブとなりましたけども、まあエソーの方が、まあ結構野生的で、そして狩りに出て獲物を取るっていうのが、まあお兄さんの、まあ、好きなことであって、でヤコブは家にいてなんか穏やかな性格である。でお母さんのリベカはこのヤコブの方をまあ好きだったと、まあ自分の子供でも結構相性が合わないのがあったかもしれませんけど、まあ、どちら自分の子供ですからどちらも愛していたわけですけど、母親は。けれどもまあヤコブがいつも家にいたからかどうか知りませんけど、まあヤコブを愛したということがあるということと、もう一つは生まれた時に神様からのやっぱり予言があって、兄は弟に仕えるっていう言葉がまあ与えられていることもあって、母親かお母さんからすると何かこのヤコブは、お兄さんよりも何か違っているのかもしれないという、神様からの何かがあるのかもしれないと思ってたかもしれませんが、まあやっぱりそういう予言の言葉を心に留めていたとは思うんですよね。神の言葉ですからね。ですからまあそれでも表向きに言えばお兄さんのエソーがアブラハムの祝福を受け継ぐ資格があるわけです。アブラハムからイサクに来て、イサクからエソーに来るはずですね。この家督の権と聖書は時々書いてありますけど、家督の権ということはつまり神様の祝福をアブラハムが受けたわけでありますけれども、その神の祝福を誰が引き継いでいく 権利という、これはものすごく大きなものですよね。祝福というのは目で見えないもの、まあ、霊の祝福だから、それは言語化された言葉によって、まあ、継承されていくというところがあります、ね、ですからその目で見えないものではあっても、 この目で見えないものを得るか得ないかっていうことが、まあ、最大のここの、まあ、問題なわけですね。で全人類見渡して、また人類の歴史を見渡しても、この神の祝福を受けた人っていうのは一人しかいないわけです。我々が今祝福祝福って言ってますけど、それは我々の祝福じゃないんです。これは私は祝されてます、それ間違いじゃないんですけど、でもそれは我々のものではなかったわけです。だから神の祝福を受けた人というのはたった一人しかいなくて、それはアブラハム。でアブラムという、まあ、最初名前でしたけれども、このアブラムが神の祝福を受けた時にアブラハムとなったんですよね。名前が神様から、まあ、その名前のアブラムの真ん中に H という、まあ、英語のアルファベットで言ったら H ですね。でこれが入ってきてアブラハムになったんですよ。アブラムがアブラハムになったんです。でアブラハムとなるとどういう意味になったかというと、多くの国人の父、ね、まあ人類の父とまではいけないかもしれないけど、多くの国人の父であると、父ですね、うん、でその奥さんはサライという名前の人ですけども、これも H を最後につけてられて、サラになったわけですね、うん、H が最後につくと読まない、だからサライがサラになったんですね。でこのサラっていうのも多くの人々の母ということですね。だからその名前の、まあ、意味からして、このアブラハムは、まあ、神の祝福を受けて、まあこの人々の父となったんだけど、後に新約聖書はそのなぜアブラハムは神の祝福を受けることができたのか、まあ、そういうところに焦点を当てて、いるわけですけれども、それはアブラハムが偉かったとか立派だったとか、まあ、そういう話ではなくて、信仰を持ったからだというんですよ。信仰というのが一番のポイントになっているんですね。アブラハムはの信仰を神様は良しと認めて、義と認めた。そして多くの国人の父となることができた。ですからこのアブラハムという人に神様は祝福を与えていかれたんですけども、あとはその他の人々は与えたことはない、今日至るまでそれはないんですね。ですからあとはそのアブラハムの受けた祝福を誰が受け継いでいくのかということなんです。今私たちが祝福されてるとか祝されてる、祝福と言ってる言葉も、実はこれは正確にはアブラハムの祝福なんですね。アブラハムの祝福が我々異邦人に及んできた、ということを新約聖書では話をしてくれているわけですから、アブラハムは戒律とか規則を守ったから立派だったから祝福されたのではなくて、その規則とかモーセの掟とかがまだない時代に神の祝福を受けたのは、それは彼が信仰によって得たからだと、こういうわけですね。だからユダヤ人でなくても、そういうモーセの掟のもとに生きているユダヤ人でなくても、異邦人であっても、信仰の人はアブラハムの祝福を受け継いでいく。アブラハムが信仰によって祝福を得たように、我々異邦人も信仰によって祝福に預かっていくことができる、まあ、これがモーセの論理的な展開なわけですね。その祝福が誰に継承されていくのか。ですからこのアブラハムの受けた祝福がいかに大きなものであったかということは、まあまあ、それ以外に祝福を得た人もいないし、神様が祝福を与えた人もいないわけです。でアブラハムは、その後で、まあ、99歳、もうおよそ100歳に近い時に、イサクが いわゆる後継者なるイサクが与えられ生まれてくるわけで、ですからこのイサクが与えられてきて、でイサクが今度はアブラハムの祝福を受け継いで、来たわけで、そうしたら今度はですね、イサクの後に今度はこのまだイサクは生きてるわけですけども、まだこの時アブラハムも生きてたかもしれませんけど、イサクはこのエソーに、長男であるエソーにこの家督の権である祝福を、まあ家督の権というよりも祝福を与えようとしたわけですけども、そろそろ与えてそれは継がせようとしたわけですけども、そこにもうイサクは目が見えませんでしたから、その時はもう年がだいぶ年取ってきました。それでエソーの変装して、エソーに変装してということ、エソーは毛深い人だったし、ヤコブは滑らかな人だったという書いてあるんです、聖書の表現ではですね。だからエソーの、に変装してですよね、そしてお父さんのイサクのところに来て、エソーのふりをしたわけです。だこんなことが許されていいのかということになりますけども、通常は許されないことだと思うんですよね。神様の前に嘘偽りを、ついてはならないわけであります。しかもこの一番重要な大切な時にですね、お父さんから飴玉でもらうというのは話別ですけども、この神の祝福をいただくというこの大切な時に、このお兄さんに変装して嘘をついてまで、でもここも、この前を読んでいただくといきさつがあって、ヤコブはお兄さんのエソーから実は家督の権を譲ってもらってるわけです。お兄さんはこの家督の権を軽んじたわけです。そんなものはですね、大したもんじゃない、お前に譲ってやるってこの言葉でそれを言ったことによって、それはヤコブに譲られた。でその代わりに代価としてヤコブが支払ったのは、茶碗一杯の煮豆だったっていうわけですね。エソーからすればそんな家督の権がいくらあったって今ここで腹が減って死にそうかかってるのに子供何の役に立つかって言ったって言うんです。つまり見えないものと見えるものを交換してしまったんです。で見えないものの方がはるかにはるかに価値が あって、目の前の茶碗一杯の食べ物、これはですね、そんなに命に関わるような重大な問題ではないわけでありますけど、この目で見えないこの祝福というものは、命よりも実は重要なものかもしれない。そうして我々は永遠の命に預かったわけですから、本当にここが運命の転換とは言うんだけれども、その選択はその人自身にあるということですよね。運命を転換することができるようにしてくださったのが神様ですけれども、イエス・キリストの十字架ですけれども、けれどもそれをチョイスするのは人間の側にある。これはいつでもそうなんですね。そこはですね、神様も触れられない。もしそんなことができたら神様も全世界の人救われて、みんなもうご再臨が来て終わってますから、世界中の人はみんな救われてるはずであります。けれども神様の願いはそうなんだけれども、そこは触れられないですね。ですから、ヤコブはエソーと話をして、エソーは家督の権をヤコブに譲ってやるわけ。で見えるもので代価をもらって受け取ってしまって、その見えないものの方がこれはるかに大切。 この霊のものを我々いわゆる霊の祝福を失ったら、まあ、簡単に言ってしまえばもう何をやってもダメなんですよ。だけれどもそれは聖書を読んでいくと、まあ、そういうことは見えてきますけれども、まあ、問題はエソーがそれを軽んじた。自分は生まれながらにその権があったのに、特権があったのにそれを軽んじた、まあ、この聖書の言ってる祝福というのは、まあ、私が見るところ全てこれは権という言葉に表されるものですね。まあ、言語でエグズジアっていうギリシャ語では言うんですけども、まあ、日本語では権というふうにまあ訳す方がいいんだけど、権というのはどういうことかというと、権利とか権限とか権勢とか権力とか、まあそういう全てのものに権がついてますよ。権という言葉、それを含んだ言葉ですよ、ね。権利とか権力とかね、権威とか権勢とかね、そういうものを全部含んだものがこれエグズジア、つまり権という、日本語で表そうとしたらもう権しかないと思う、権の一字そうですね。だから我々の祝福というものをこう見ていくと、全てこれは権なんですよ。まあもうちょっと砕けて言えば権利ということですね。権利、はい、その権利というのはどんなに持っていても、まあ、世の中にいろんな権利を持っている人がたくさんいますよ、はいね。だけどそれどんなに持っていても用いなかったら持っていないのと一緒なんですよ。その人が用いるかどうかということですね。またどれだけ用いるか、権限というのはどれだけ用いるかという制限がかかっているものもあるでしょうけども、でも霊の祝福はそれないわけですよ、うん。だから私たちが自分で与えられた、まあ、この権限権利、まあ、あるいは特権という言葉も、まあ、よく使われますけれども、この目で見えない祝福というのはこれ特権であります。でこれをどれだけ自分のために、まあ、自分が用いていくかという、まあ、人のためには用いなくてもその人もみんなそれぞれ自分が持っているわけですから、自分のために用いていくか、これを言葉を変えて言えば、神の、まあ、約束、神の言葉、新約聖書に書かれてある、特にですね、新約聖書の神の言葉に、従っていくかということなんですけども、けれどもその従うのも2種類あって、その、喜んでというか、この喜びというのはそこに加わると、これは自分から従っていくということになります、ね。喜びがないと、ただこれは、規範的にそこに書かれてあるから、それを義分的に従うということになります。まあ、規則だから、書かれているから従う。で、この書かれているから、規則だから、だからそれに従っていけば、祝福されるんだと言っても、自分に与えられた権利はそれでは働かないんですよ。そこは多くの人の勘違いがありまして、いや聖書に書かれていることを私はやっているんだから、だからそれでそこに書かれていることがなってくるはずだと言うんだけども、それでうまくいかないんですよ。でなんでうまくいかないのかというと、聖書の中にもしあなたが受けがい従うならばという、従うという前に喜んで従うならばというふうに、喜びという言葉が入っているからです。で、喜びという言葉が入ると、喜びが入るとどうなるかというと、それは自分の意思で自ら従っているということ、うん。なぜかというと、喜びというのは人から強制されてはできないからですよ、うん。だからこれは自ら従って神様に従っているならば、これが信仰ですよね。本当の信仰です。そうした時に私たちの特権というものは、まあ、働いてくるわけです。ですからあなたがもし喜んで従うならば、地の良きものを食べることができます。まあ、そう聖書は書いて、 ところがみんな、まあ、世の中のクリスチャン見ていてもそうですけど、従うことはみんな一生懸命やるんだけれども、喜んでってことが抜けてしまっていますから、私はこんなに聖書を読んで、こんなにお祈りをして、聖書の言葉を忠実に守って、安息日破ったことない、 まあ本当にですね、休んだこともない、まあ、皆勤賞ですってやってみても何一つさっぱりピンとこないっていうのは、これはなぜかというと自らやってないからですね。自らの意思で行っていない、うん、だからそこは私たちちょっとした落とし穴なので、まあ、よくそこを見ていって、そして信仰というのは自分の意思で自ら立ち上がっていくこと、それは喜びという言葉にみんな凝縮されているということですね。ですから安息日を喜びとし楽しみとしなさい、うん、それもまたキリスト教の悪いところで、その喜んだり楽しんだりすることを悪というか罪というふうに捉えやすいというか、ネガティブに捉えやすい、まあキリスト教会も多いわけですけれども、聖書はそうじゃない。神様が私たちに求めているのは喜んで楽しんで、神にそうですねを賛美し、神に祈り、神の言葉に触れていくことだ、まあ、ここが全然だから従うでも2種類あって違ってくるわけですね。でだから私たちは何でもそうですけども、言われてすることと言われてするべきではないことと、うん、そうですね、まあちょっと違った例ですけども、世の中ではまあ人に何か過ちを犯した時は謝罪するということありますけど、謝罪するというのは人から言われてすることではないんですよ、うん、それは憲法に書いてあるんですね。憲法に規定してある。だから人から言われて、そしてですね、謝罪しろと言われて謝罪するのは、それはまあ法律違反、言ってみれば そういう必要はない。自らするべきことですね、謝罪というのは。そうしないと意味がないですよ、まあ、意味もないし、まあ、そうですね、法的にも効力がないですよ。ですからそこも世の中的にもそれはちょっと似たようなことがあるわけで、で私たちの、まあ、信仰っていうのも、まあ、自ら本当にですね、神様に従ってきて、そうして私たちも救われてきたわけだし、でそこには喜びがある、はい、まあ、ということですよね、はい、ですから非常にこうそこには自主性も備わってきているわけです。私は言われたことをやったのに今一つうまくいきませんでしたって、まあ、牧師さんもそういう牧師さんもいたとすればですね、聖書に書いて神様に書いてあるから私はその通りやってきましたけども、教会うまくいきませんでしたっていう牧師さんがいたらですね、それは依存性ですよね、自主性じゃない、うん、言われたからやったっていうだけは、うん、イエスの御霊教会はフランチャイズの教団じゃありませんから、フランチャイズ教会じゃありませんから、そうですね、ちゃんと上から言われたことやっておけばそれでうまくいくっていう、そういう教会でもないですね。だからこれはどっか、まあ、フランチャイズの人も一生懸命自分でやってるからそれ素晴らしいと、自分でやる部分はやってるから、そうですね、それですよ、まあ、昔で言えばもうチェーン店みたいな、もうちょっとそういうこともあるかもしれませんけど、我々の教会はそうじゃない、ね、だまあ世の中のキリスト教会はちょっとシステム違いますけど、ですからそこでそうですね、信仰というものはそうですね、だからイエス様もそういうことをおっしゃってるんですね。イエス様がおっしゃってるのは雇われ牧師っていうのは狼が来たら逃げていく牧師だと。そうですね、それは雇われてるから、うん、だからその自主的じゃないですね、依存的ですよ、うん、ただ言われたことだけやっておけば、でも狼が来たらこれは自分の身が危ないからこれ逃げた方がいいだろうっていう、けれどもそうですね、私は良き羊飼いだとイエス様は自らおっしゃってて、まあ、私はそういうもんじゃないと、雇われ羊飼いじゃないと、ね、 羊飼い、良き羊飼いは羊のために命を捨てる、まあ、命を捨てるってことは本当に命をわっと捨てたらこれいくつ命あっても足りませんから、そういうことではないんだけれども、自分で自主的に考えて行動できる、何がその羊のために必要なのかいいのかということも判断できるんですね、まあ指示待ち人間ではないというか、少なくてもそうですね。ですからまあ、そこのところがなんか世の中のシステムを見ていくと、ちょっと我々の信仰の世界というのは自由な世界であるということはどういうことかということも、まあ、見えてくる、まあ、そういう中で、イサク、まあ、エーソーは軽んじたわけですよ、その祝福を、目で見えないものを軽んじた、はい、でもその目で見えないものの方が重要なことも多いわけですよ、まあ、全てが全て言いませんけども多いわけですね、うん、ですから特に箴言なんか読んでいきますと、知識とか知恵とかこれは目で見えないものですよね。でもそれがあればそうですね、一生食べていける、あるいは日本人がよく言う手に職を持てっていう、そのそういう技術を持てば、まあ、一生食べていけるかもしれない、うん、だからここはまあ、ボランティアなどの福祉という問題において、そうですね、パンを与えてもその日でそれを食べてしまったら次にまたパンをもらいに来る、そしたらパンをあげる、それを毎日繰り返す、それがそれで本当にいいのか、それで本当に福祉になっているのかっていう、まあ、単純に言えばそういうことで、じゃあそうじゃなくてパンの作り方だとか、ね、それからそのそうですね、その食べてパッと終わるものではない、最終的にどこに行くかっていうと教育っていうところに行くわけですね。やっぱりこう教えていく、ね、生きることを教えていく、必要な知識を教えていく、与えていく、ここに行くのが本当の福祉ではないかっていうんだけれども、まあ確かにそうなんだけども、それはまあ福祉を与える側の論理なんですよ。与える側がそれはいつでも考えていることだし、まあある意味苦悩している問題かもしれません。だけどもそれは与えられる側の問題でもあるわけですね。与えられる側もパンを1個もらいました、そうした時それ食べちゃったら今日ちょっとこれで終わっちゃう、ね、それを何かに変えて、何かもうちょっと我慢して、食べたいけども我慢して、そして何かそれを知恵とか知識に変えていこう、まあ、米百俵なんて日本にはそういう話がよく昔はありましたけど、米百俵っていう話ですね、はい、ですからそれは今度はですね、復讐をする側じゃなくて、じゃあ自分の側としてもそういうどこに価値観を置くのかっていう、知識とか技術とかそういう知恵とかを身につければ、見えるものは必ず手に入ってくることがいいという、まあ、前提に立っているわけですね、うん、ですから復讐、まあ、パンを与えるにしても技術を与えるにしても、まあ、お金を与える、お金というのはなかなか悩ましいところで、お金というのはどっちでも、お金そのものは何の意味もありませんから、お金だけ持っていても、お金というのは何かに変える、交換したときに威力を発揮するわけですから、それを見える食べ物、見えるものに変えるか、見えないものに変えるかというのも、やっぱその人の選択になるわけですね。こういったときに、私たちは本当に、まあ、その、何をもってするかというと、まあ、そのお金の話はまあ別としてもですよ、我々はそんなに何もお金かかるわけじゃありません。神の言葉を学んでいく、神の言葉の知識を得ていく、イエス様を知る知識に祝福ありって書いてありますか、主を知る知識に祝福がある。ですから、まあ、私がまあ思うところ、この祝福っていうのは、まあ、我々のいわゆる特権、持っている特権、 持っていても知らなかったら持っていないのと一緒、持っていてもその内容が見えなかったらそれを持っていないのと一緒、それは持っていてもそれは持ちなかったら持っていないと一緒ですね。ですから我々が持っているこの祝福というものの内容をつぶさに学んで知ることはとっても重要なことですね。でヤコブはそれに対して、非常にそれをいつか、まあ、機会があれば自分のものにしたい、エソーはそれを軽んじていた、まあ、この違いがありましたね。軽くエソーは手放してしまった、だからヤコブがお父さんのところに来てその私はエソーですって言ったとしても、その前の段階でそういうことがあったから、果たしてそれがですね必ずしも罪ということではないわけです。それエソーの持っている家督の権を自分は持っているから、今自分に与えられている権利というものを彼は、まあ、行使したと言ってもいいのかもしれません。けど、まあ、お父さんも、まあ、一応チェックしてみたけども、まあ変装がうまく功を奏してですね、エソーは 毛深いから、ここには羊の、ね、毛を、イミテーションの毛を、まあ、お父さんは見て、ああこれはエソーだと、これはヤコブに近いけども、まあ、エソーだと、まあ、いうことをしておきましょうと思ったかどうか知りませんが、まあ、とにかくお父さんはそこで、それでじゃあ祝福するから、祝福する前にエソーがその前に来た時もね、お父さんはエソーに祝福するから、ね、その前に鹿を取ってきてくれと、鹿が食べたいんだと、ね、鹿を取ってきて、それ食べてから祝福するから、こういうその見えるものが先にある、この場合は。だから見えるものが先にあるっていうことは、見えるものが重要だから先にあるんじゃなくて、後に来るものが重要なんですよ。だから例のものがその後に、まあ、ちゃんと与えるものがあるけれども、まあ、その前に鹿取ってきて食べさせてくれとお父さんはエソーに言うわけであります。で、まあ、エソーはそう言って狩りに行った。その間にヤコブはお母さんと、まあ、悪い言葉で言えば結託してなんだけれども、お母さんとそのヤギを鹿に似せて料理を作ってもらって、でそれを持って、ね、そしてエソーのいない間にヤコブは、まあ、順調にですね、この、譲っていただいたエソーの家督の権を用いて、そして、お父さんから祝福をもらうことに成功した。まあ、そこはよく読んでいけば、まあ、それぞれいろんな読み方あるでしょうけども、まあ、そこでこのお父さんはこの、26節、父イサク彼に行けるは我が子よ、近くよりて我に口づけせよ、ね、でその前にたらふく食べてですね、で酒も飲んだって書いてありますけども、酒も飲んで肉も食べてっていうことです。もうまさに肉のもの先にいただいて、それからお父さんは、だから昔、まあ、我々普通感謝祭とか祝福祭とかいろんな催し物行事いたしますと、その後で食事っていうのは、じゃあ愛さん会っていうか愛さんの食事はその後でっていうのは普通ですよね、だけど別にその前にやったからって悪いことはないわけでありますけれども、この最近はコロナの関係で、まあ、大正会など1日目はですね夕方の夕食をみんなでいただいたらもうそれで終わってたわけですよ、大正会は。この7月の秋教会の大正会も食事を夕食取ったらもうこれで終わり、ああ感謝っつって、まあ、感謝でというのはあれかもしれないけど終わるとこだったんですけど、その後また集会がありますと声がありまして、私もびっくりしました。ああそうですね、
予定表をよく見てなかったも悪いかもしれないけども、食事夕食とってその後またこれから大正解がある、はあ、それもまた感謝、ね、ですから肉のものが先に来ようが後に来ようが、まあ例のものが大切だ。実は重要なのは、まあ、例の問題です、けれどもまあ私たちは例と肉のその区別をつけるっていうのはなぜ区別をつける必要があるかというと偏らないためですよね、そっちばっかりに偏らない。両方ともどっちがいいとかどっちが悪いっていう話じゃないです。両方とも大切なんです。これは何でもプロテスタント教会のように霊のものは良くて肉のものは悪だっていう、そうですね、そういう目で見えるものは全部偶像だっていうのはプロテスタント教会ですから、ですからそういうもんじゃないんですね。それは切っても切れない関係であり、ある意味で霊肉一体なんですね。一体であるからこそやはりお肉の脂身と赤身のようにちゃんと見分けていくっていう必要があるわけですね。両方必要なもんですね。ですからこのまあ私口づけしようと言われて、ヤコブはお父さんのところの近くに寄っていって、そして口づけをするときにお父さんはそのヤコブの服、これもエソーの服を、まあ、着ていたようですけれども、その匂い香りを嗅いだと書いてますね。そしてそこからそれをきっかけにやっぱりこれ上からのものが注がれてきたわけですよね。だからお父さんイサクはヤコブを祝福しようと思ってるんだけど、いつでもこうできたわけでもなさそうですよね。上からのものが来た、それが来たことでこの27節、彼すなわち近寄るところに口づけしければその衣の香りを嗅ぎて彼を祝福して言いけるわ。ああ我が子の香りはエホバの恵みたまえる野の香りのごとし。ここからこのその境地にというか一つの上からの神様の祝福の油が注がれてきている。何でもこう人間が自由にいつでもこうできるわけでもないんですね。で、願うくは28節、神天の露と地の油および多くの穀と酒を何時に賜え。これはまあ一つですよね。これは祝福の内容に今度はなっていきます。それは言葉でこの継承させていくということなんですね。それから諸々の民何時に仕え、諸々の国何時に身をかがめよ。これがまあ二つ目ですよね。諸々の国があなたに仕える。そして三つ目として、何時を呪う者は呪われ、何時を祝する者は祝される。これはもう自分が意識するしないにかかわらず、だから我々も自分が意識しようとしまいと私たちを祝する人は勝手に祝されていくっていう、まあ、そういうところがあるんです。私たちを呪う者はいつの間にか消え去っていってしまうという、まあ、こういうところがあるんです。これはまあ祝福ですよね、はい、そういった時にこの3つのことがこの祝福の内容である。この後でエソーが帰ってくるわけですね、お兄さんが。でエソーが帰ってきて、まあ、一部始終を彼は悟ったわけで、何があったのか。それでエソーはそのお父さんのところにしがみついて、少しでも祝福残っていませんかと、私をどうか祝福してくださいと、まあ頼むんですよね。でお父さんもイサクもびっくりして、あ、お前が本当のエソーだったかと、まあ間違って別の人を祝福してしまったと、だからあの人はねすごいことになると、こういうふうにお父さん自分で言ってるわけです、はい、 それでこのこうですね、このね、34節見ますと、エソー父の言葉を聞きて大いに嘆き、痛く泣きて父に行けるは、父を我を祝せよ、我をも祝せよ、ね、私も祝福してください、私にも祝福を与えてください。まあ懇願するわけですけども、できない。なぜできないんでしょうか。その後にこの、この38節も書いてます。エソー父に行けるは、父よ父の恵みただ一つならんや、父よ我を祝せよ、我をも祝せよとエソー声を上げて泣きぬ。でもそれはできないんですね。なぜできないのかというと、その祝福の内容をよく読めば、あの37節にもイサクが言っているように、イサク答えてエソーに行けるは、我彼を汝の主となし、その兄弟をことごとくしもべとして彼に与えたり、ね、だからエソーもヤコブのしもべとして、そうですね、祝福、霊の祝福においてはもうそうなってしまったから、これをまたエソーを祝福したくてももうできないんですよ。無理なわけですね。これがあの本当に神の言葉っていうのは、我々に与えられた祝福っていうのは、あのまあそういうことに近い部分があるわけですね。だから映像はどんなにまあ願っても祝福を得ることはもうできなかったし、イサクもそれを祈ることはできなかった、ね、もうことごとく与え、そうですから、このそうですね、この33節にありますように、イサク甚だ大いに奮いて言いけるは、ね、イサクも真相を知ってびっくりした、体に震えが来るぐらい驚いたわけですよね。あれは映像じゃなかったのかと、ね、まあそれで、しからばかの鹿を借りてこれを我に持ちてありし者は誰ぞや、ね、じゃあ一体あれは誰だったのか。まあそう言ってこのイサクは本当に震え上がったわけですけども、我汝が来たる前にもろもろのものを喰らいて彼を祝したまえば、祝したれば彼まことに恵みを召してね、もうあの人誰だか知らないけれども祝福してしまったから、彼はまことに祝福を受けていくだろう。だからその霊のもの、祝福も霊のものですから、霊のものっていうのは目で見えないということなんですけども、それは流れがあるんですよ。これはイサクからそのヤコブに流れていったわけです。これが霊の祝福、まあ霊のものは全てそうですね。一つの流れが目では見えないけれども、一つのそのエネルギーの流れがあるわけです、ね、そして流れの経路がちゃんとあるんです、はい、ですからこの彼は誠に恵みを受けていくだろうと、こういうふうに前言ったわけでありますけれども、でその祝福を受けたヤコブがこのあと独り立ちして、ね、このあと独り立ちして、そしてあのどう祝福されていくかということがこの後書かれているわけでございますけれども、そのイザヤ書の58章だけ読んでも終わりますけれども、まあ、ここもいつも読んでいる。イザヤ書の第58章ですね。第59章、58から59なんですが、59章でありますね。はい、 58章
の
13節から見ると安息日に関することなんですけど、これ私もいつも13節からが安息日のことだなと思って読んでたんですけども、これよく読むと58章のもうその前からずっとこれ安息日のことなんですね。58章のもう最初から。それでこの58章の13節からですが、一番最後の14節をご一緒に読んでいきますね。その時何時エホバを楽しむべし、エホバ何時を地の高きところに乗らしめ、何時が先祖ヤコブの産業をもて何時を養いたまわ、子はエホバ御口より語りたまえない、はい、でここにアブラハムでもないしイサクでもないヤコブの産業という言葉が出てるんですね。ヤコブに神様が約束した、ヤコブと神様との間で交わされた契約、約束、ヤコブの産業のこのことは、先ほど読んだ後にヤコブが独り立ちして家を出て行った時に、まあ、夢を見て、まあ、そこで神との契約が、まあ、なされていくっていう、それを指しているわけです。ヤコブの産業というものはヤコブと神様との間で交わされた産業に関わる契約なんですよ。それが私たち安息日を喜び、ね、楽しむ人の上には救われてですね、救われて安息日というものの祝福というか恵みというものはそこと直結しているということも見えてくるわけですね。まあ一つまたご一緒にお祈りをいたしまして、我々にいたし、ご一緒にお祈りいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、お願いします。